せーの、こんにちは、浜横夫婦です。
この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と0歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も保育園の話についてお話ししようと思っております。
うんうん。
本編に入る前にちょっとした雑談をしたいんですけど、
うん、
ちょっと今自分は鼻水がすごくて、
うん、
あとちょっと咳、
うんうん、
もう出てて、まあ、息子さん娘さんどっちかから多分風邪をもらったんですけど、
そうね、まあ、私もね若干鼻声鼻水すごいんですけど、うん、あとねもう本当にね口内炎が痛い
それずっとやばいよね
そう、なんか口内炎ってさ結構奥の方にできるイメージだったんですけど、奥歯の方というか、
うん、
なんか私謎に唇の裏にできて、だからなんか噛んだのかなみたいな、なんかいつの間にかできてたんですけど、だからなんかねすっごい痛いのここ、何でもさ、うん、当たるじゃん。で歯磨きも痛いし、喋っててもなんかさ唇の裏って当たるから痛いし、唇リップクリーム塗ってさちょっとこうわかる、あの馴染ませようとするじゃん唇で、あん時も痛いしみたいな全てが痛い、
辛いね、
辛いで今日会った友達に口内炎が痛すぎるって言ったら、なんか無皮パッチンじゃないけどなんか口内炎パッチンみたいなのがあるよみたいな、ビタミン C をなんかねついてるパッチン、
パッチね、
あパッチ、えパッチンじゃない
パッチでしょ、パッチって英語あるじゃん、
ある
パッチンじゃない
無皮パッチンだと思ってた、
無皮パッチン、口内炎パッチン買いに行こう、
口内炎パッチン買いに行く
痛そうパッチン
痛いわ確かに、口内炎パッチだった、
パッチワークのパッチじゃない、
そういうことだわ、うん、
うん、
です
アホを露呈してしまった
っていう感じです、うん、
はい、ちょっとね、
うん、
鼻声だったり、
ね、
口内炎で喋りづらくて、
うん、
お聞き苦しいかもしれませんが、
うん、
ぜひね最後まで聞いていただけるとありがたいです、
はい
はい、ではさ、では本編始めていきたいと思います。はい、それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
本日は保育園選びでね、いろいろ保育園を見学したんですけど、
うん、
まあ、幼稚園もか、
うんうん、
で感じたこととかについてざっくばらんに話していこうかなと思っております、
うん、
で前回我々はようやく保育園をね、うんうん、決めて提出したっていうところまでお話ししたんですけど、
うんうん、
まあ、それまでに結構たくさんの保育園とか幼稚園を見学しました、
うん、
でやっぱり百聞は一見にしかずじゃないけど、
うんうん、
行かないと分かんないことがあるなと思ってるので、
そうだね、
いろいろ本当に希望の園も行ったし、
うんうん、
まあ、ここはないだろうけどちょっと気になるから行くかみたいな野次馬的な発想で行ったりもしました、
うんうんうん、そうだね、全部で何個ぐらい行ったかね、
ね、10個ぐらいかな、
そうね、幼稚園も含めたらまあそれぐらいは行ってるかもしれない、
うん、
うん、
ね、まあいろいろ行く中でどういうところがじゃあいいなみたいな共通点とか、
うんうん、ああね、
あった、
うん、私は割と自由にのびのびと、まあ、すごいお外遊びとかやらせてくれるようなところがいいかなって思った最終的に、
うん
うん、
結構なんか自由保育と、
うん、
その対極が勉強みたいな保育と、
うんうんうん、
結構あるじゃん、
うんうん、そうだね、まあその真ん中みたいなところもあるけど、まあ、個人的にはなんかそのかっちりかっちりお勉強みたいな、なんかもう何時から何時はこれして何時から何時はこれでみたいな、なんか結構決まってる感じの園は、
うん、
それはそれでいいところもあると思うんですけど、私は、まあ、まだいいかなというか、それは小学校からでもいいかなとか思ったりして選ばなかったね。
そうね、
うん、
割となんか考え方にもよるけど、
うん、
幼稚園のとかさ、
うん、
保育園のうちにそのタイムスケジュールになれるじゃないけど、
うんうんうん、
この時間からはちゃんとひらがなをやってとか、うん、カタカナやってとか、うん、で11時からはお外遊び30分でとか、
うんうんうん、
まあ、そういう園もあるし、
うん、
そういう園に通ってたのね、
うんうん、
夫さんはどっちかというと、
そうだね、うん、
でも逆に全然その伸び伸びさ、
うん、
午前中は外遊びみたいな、
うんうんうん、
で午後は起きた子から外遊びみたいな、
うん、
園もあるよね、
そうある、
だそういうのって全然違うからさ、
うん、
ここで結構最初に価値観が分かれるとこかなと、
そうだね、
思います、
うん、思う、大きく分けるというかさ、まあ、大体保育園はどっちかっていうと伸び伸びっていう方が多くて、幼稚園はまあ 結構スケジュールが決まっててお勉強みたいなのが多いけど、まあ最近その幼稚園型保育園じゃないけど、うん、っていうのもあるし、逆にすごい伸び伸びした幼稚園みたいなのもあるから、まあそれでね一概には言えないんですけど、うん、まあ、大体の特徴というかさ、大きく分けたらそういう感じかなっていう感じよね、
うんうん、そうね、
うん、
まあ、で割と2人ともその自由とか伸び伸び派だったんですよね。
そうそうそう、
なんか小学校からねめっちゃ机で勉強するから、うん、もうちっちゃいうちは自然で遊んだり、
うん、
友達との交流の中で学べばいいかなみたいな派だったので、
うんうんうん、そうね、
そっち派に惹かれることは多かったですけど、うん、まあ、かといってねその教育派も見ないと分かんなかったから、うん、割と見に行ったよね。
見に行った見に行った。幼稚園とか全然知らないし、私はなんか特に幼稚園育ちじゃないので全然分からなかったから、なんか分かんないのに違うなって思うのも変だなと思って、うん、見に行って、あこういう感じかみたいな、ちゃんとなんていうの感じてというかさ見て、
うん
うん、決めようと思って行きましたね、
うん
うん、
でなんかいろんな保育園を見る中で思ったのは、うん、いいなって思う園は、うん、結構その子供ファーストというか、
うんうんうん、
子供のことを考えて、うん、その園が設計されてるみたいな、
あー分かる分かる、
のがすごいいいなと思って、
うん、
子供のためにこの時間を設けてますとか、
うんうん、
その子供の話し合いを尊重しますとか、
うんうんうん、
子供が嫌と言ったら理由は聞くけど、うん、別に無理にやらせませんとか、
うんうんうん、
そういうなんかあるじゃん。
あるね。
逆にそこまで子供ファーストじゃないと、うん、なんだろう、この11時からご飯の時間だから、
うん、
みんな基本食べてもらってますみたいな、
うんうんうんうん、
っていう園とかもあるし。
わかる。そう、なんか結構園によっては大人に向けてる園っていうの、
うん、
わかる。
保護者向けの園。
あ、そうそう、なんか保護者向けはめっちゃいいだろうけど、果たしてそれは子供にとっていいのだろうかみたいな園とかも結構あるし、うん、なんかその先生とかの話し方で結構わかる、
うん、
なんかその親受けを狙ってるな、保護者から花丸をもらいたいからこういうことしてるなみたいなっていう本当に園もあれば、全然逆に保護者向けではないというか、うん、結構逆に保護者大変じゃねみたいなのもあるけど、
そうそうそう、
あでも確かに子供はこっちの方がいいよなみたいなのとかもある、
うん、そうね、
からまあでも一概にさ、その保護者に全部負担がかかることがそのハッピーかどうかっていうのは違うと思ってて、まあやっぱりその家庭で親がどれだけニコニコいられるかとかも大事だと思うから、そこはそのご家庭によってさいろいろ条件も違うし、うん、感じ方も違うから、一概にその全部子供ファーストがいいっていう感じではないんですけど、まあでも本当にそういういろんな縁の種類というか感じだよね、うん、
ね、
うん、
結局バランスが大事だと思うけど、
そうそうそう、
結構極端な縁にどっちも行ったじゃん。
行った。
片や子供ファーストすぎて、うん、なんかもう親は土日基本来てくださいみたいな、
そう
で、なんかいろんな運営委員会とかをやって、うん、子供の行事のためになんかやりましょうとか、
そう、私の母園なんですけど、
そうそう、子供の園を穴を掘りましょうとかさ、
そうそうそう、なんかその水遊び用のね、なんか施設みたいなのを、うん、まあ、毎年夏作るみたいなので、それはまあ親がやりましょうみたいな、まあ芝刈ったりとかもそうじゃん、なんかその近くの、うん、
山整備した
り、山を整備しましょうみたいな、朝6時とかさ、
うん、
5時にお父さんがみたいな言ってたりとか、なんかそういう親のね、なんだろう、協力がもちろんあってこそ成り立つっていうのは分かるんですけど、なんかそれが極端すぎて、いや毎週毎週辛すぎみたいな、うん、とかもあるし、
もう一個その幼稚園とか、うんうん、すごい保護者向いてる幼稚園は、
うんうん、
5分おきにバスが出ますとかさ、
うんうんうん、
なんか
分かるよ、
その場でそのまま習い事に行かせられますとか、
うんうんうん、
なんか車はここに何台も止められますとか、
うんうん、そう、あとなんかもうすごいいろんなとこまで園バス行ってますみたいな、うん、じゃあそれ最初に乗った子1時間ぐらいバス乗るのみたいな、
うん、
とかさ、
そう、
なんかそれって子供にとっていいのとか、
ね、まあ、親にとってはいいけどね、
そうそうそう、なんかそこが本当バランスというか難しいとこだなって感じた、
うん、
でまあね、我が家は前回もちょっと言ったような気がするけど、中間というかさ、まあ、すごい子供ファースト、なんか私の母園ではないし、すごい大人ファーストの縁でもないというか、
うん、
まあ本当に全部総合的に見て、ここだったら子供もハッピーだろうし、私たち親も負担がそんなになくてハッピーだろうなみたいな縁にしたんだよね、
うん、そうね、
うん、
超子供ファーストの縁でね、2ついいのがあったんですけど、
うん、
なんかどっちも結構まあコミット型で、
そうそう、
親もね負担はそれそうかかるんですけど、うん、まあ、それでもその縁に預けようって最初はずっと思ってたんですけど、
う
ん、なんか冷静に考えて、
うん、
まあ、共働き夫婦2人で、
うん、
2人ともまあほぼフルタイム、うん、まあ、妻さんは最初は時短だけど、
う
ん、
そうね、
でもまあ出社とかもある中で、
うんうんうん、
でその縁はどっちも車で15分以上、うん、かかるんですよね、
うん、
果たしてそれであの家が回るのか、
そうそう、それも大事だなというか、その視点、親がハッピーでいられるか、その時間に追われてなんかイライラして早くみたいな言うのも違うかなとか思ったりして、うん、親も心も健康でいられると言ったらだけどっていうので、やっぱその送り迎えとか、まあ、土日とか、うん、そういう行事の負担とかそういうのも考えて選んだ。
そうね、
うん、
まあ入れるといいんですけど、
そう、
うん、
それなあともう一個決め手になったのは、これもなんか前回言った気がするけど、息子さんと娘さんが別の園に行かないといけないみたいな感じだったのよ、一個は。それはちょっとやっぱ大変すぎる。別の園ってね、送り迎えもだけど、なんか毎日毎日持ってくもん違うとか、
うん、
なんかもうえってなりそうだしとか、なんかいろいろ考えて、それもちょっと違うかなみたいな。
そうね、
そう、
プラスなんか意外と金額も違ったんだよね。
そうなの、それ一個認可外だったんですよ。
そう、
なんかさ、どっかのさ最初の雑談みたいなので話した気がするんだけどさ、認可外に上の子を通わせると下の子は第一子と同じ扱いの金額払わないといけないんですよ、
うん、
まあ、つまり認可外も普通に高いから、なんか第一子の金額を2人払ってるみたいなことなんだけど、
うん、普通に認可に2人兄弟で入れると2人目がまあ半額になる、
うんうん、そうそうそう、
割と
安い、うん、
上の子は3歳以上だと無償化の対象になるから、
そうそう
そう、うん、かなり安いんですよね。
そう、あのね、計算したらね、年間いくらだったっけ、80万ぐらいだったっけ、
うん、
なんか違くて80万かみたいな、80万かけてこの認可外に通わせるどうするみたいな。
確かに、
なんかそれだったら土日に
毎シーズン旅行行ける、
そうそうそうそう、毎シーズン旅行行ったり、土日にちょっとそれこそ課金していいとこお出かけしたりとか、うん、なんかそれの方がいいかもとか思って、うん、まあそこら辺もちょっとちゃんと計算して冷静になって考えたっていう感じ。
う、ね、
うん
うん、だからまあお金もそうだし、
うん、
親の負担もそうだし、
うん、
子供にとってハッピーか、
うん、
まあ、いろいろ重要な要素はあると思うんですけど、
うん、
まあ、最初は子供にとってハッピーかから
入る、
入って、うん、ハッピーな縁の中で、
うん、
親が折り合いつけられるっていう目線でね、
うん、
探して最終的には絞ってった感じだね。
じゃあ今までなんかさ、この保育園いいなみたいな話してたけどさ、うん、じゃあなんかここは違うなとかさ、ここはうーんっていう保育園の特徴は何だった？
なんかね、大規模な、
うんうん、
システマチックな保育園、
うんうんうん、
要するにチェーン店みたいな、
わかる
なんかマクドナルドみたいな、
はいはいはい、
セブンイレブンみたいな保育園あるじゃないですか、
うんうんうん、ね、うんうん、
そこに行った時になんかすごい違和感を感じて、
うんうん、
保育園だったんですけど、
うんうん、
まあ、大手でね、いろいろ展開してて、
うん、綺麗ではあった、
そうそう、あ、そう、
あ、ザ普通、
綺麗でザ普通みたいな、うん、で特徴はないんですけど、
そう、その時案内してくれた園長先生だったんですけど、うん、まあ、良くも悪くも意思がないというか、
うん、
なんか、あ、こう上に言われてるのでみたいな、
わかる、
わかる、
あのコロナ禍とかどうだったんですかみたいな、
うんうん、
マスクとかどういう対応されました、
うんうん、
みたいな
聞
い
て、
いや、あの基本マスクですみたいな、
うん、
あの上に言われてるのでみたいな、方針なのでみたいな、
そうそうそう、割と今私たちが息子さんを通わせてる園も、他のなんか見学していいなって思った園も結構、まあ、癖が強いって言ったらだけど、園長先生とかその周りの先生方のこう、
うん、
理念とかが結構強めに出てる縁だったから、
う
ん、なんか逆にそれがいいなと思ったんですけどなんかそこの縁もそれがなすすぎて、逆になんかもう私は任命されたから園長やってますみたいな、
そう、前面に出ちゃった
から、そう、前面に出てて
お散歩もちょっとあの大変なので、あの半ばの水曜日と木曜日にちょっと行くかなぐらいですみたいな、
そう、そんな感じだったね、
そう、疲れちゃうのでみんな、
そうそうそう言ってた、なんか月曜日はなんか週明けで疲れちゃってみたいな、
金曜日はもう5日目で疲れちゃう、
そう、そうそう言ってた
面白いよね、
面白いよね、本当にいろんな縁があるから、なんか行ってみると違いが分かって面白いと思うんですけど、我が家はそんな感じで、こういうのはちょっと違うかなみたいな、
速攻でないなと思ったけど、
思った、ね、う
ん、でもなんか友達とかね、
うんうんうん、
そこに行かせるって人もいるから、そんな悪口も言えないしさ、
そうそうそう、 そうそうそうそう、まあね、本当感じ方次第だからさ、
そうそうそう、
なんだけど、まあ、私とね、お父さんは割とそこの価値観も似てたじゃん、
うん、
なんかここはないなって思う縁は大体2人ともないなって思うしさ、
うん、
だからよかったけど、
うん、
面白かったね、
はい、
じゃあ幼稚園の話しよう、
幼稚園の話しよう、
うん、
まずね、お父さんが行ってた幼稚園に行ったんですよね、
うんうんうん、
その幼稚園は、まあ、癖ありで、
うん、
まあ、言いすぎるとね絶対バレちゃうと思うんで、
そう、ね、
言わないんですけど、
うん、
まあ、割と癖が強くてね、
うん、
英語とかね、
うん、
行事とかね、
うん、
そういうのが押し出してて、
そうそうそう、
自分が子供の頃そこまでじゃなかったと思うけど、うん、行事はすごかったけど、
まあ時代の波に乗ってね、うん、最近は英語をね
全面に英語とかそういうね、うん、そういうのをどんどん押してて、
うんうん、
でなんかまあ覚えてる先生とかもいるし、うん、行ったらもうすごいね、うん、その子供の様子を見せてくれて、
うん、そうね、
でそれはすごいなと思って、うんうんうん、なんかいろんなカードを見せながら、うん、アポーみたいな、
うんうんうん、
リンゴアポーみたいな、
うんうんうん、
でなんかいろいろねそういう
ことわざとかもやってたよね、
ことわざとか慣用句とかさ、
うんうんうんうん、
そういうのフラッシュカードみたいな感じで、うん、みんな覚えてみんな歌ってみたいな、でみんな日本語でも言えるし、うん、英語でも言えるしみたいな、
うんうんうん、
あやっぱなんだろうな、まあ、軍隊みたいな、
あまあ言ったらね、うんうんうん、
でもなんかみんな子供たちは楽しそう、
そうそうそう、
ゲームみたいな、
うん、
そのクイズみたいな感じで、
そうそうそう、
先生もすごい盛り立てるのうまいし、
うんうん、
その引き込まれてやってて、
うん、
で自分は4月生まれなんですよ、
うん、
で当時そういうのも確かにやった記憶がぼんやりあって、
うんうん、
でそれは自分にすごい良かった、
うん、
きっと、
うん、言ってたね、
なぜならできる子だったから、
うん、そうわかる、あれはできる子がこうおだてられるともっとできるようになるタイプのところ、そうそうそう、
だから発言が早かったりさ、
うんうん、
答えられたりさ、
そう頭の回転とかさ、そうそうそうそう、やっぱ全然そこが求められると思う、うん、
でそれも運動もそうなのね、
うんうんうん、
その見たのはその勉強のとこだったけど、
うんうん、
運動も割とそういうのだし、
うん、
行事とかも目立つ子は目立つし、で当時は何も考えてないけどさ、
うん、
いざ自分の息子とか娘をそこに預けるって考えた時に、
うんうん、
息子さんは早生まれだから
そこで
活躍輝けるかなみたいな、
そうね、
やっぱりその幼少期の早生まれとさ、
うん、4
月生まれ全然違うじゃん、
1年違うからね、
そう、うん、そこでまあフェアに扱うといっても、
うん、
自己肯定感が果たしてその競争社会でいけるのかなみたいな、
うんうんうんうん、
主張強ければいいけど、
うん、
そこまでなんか強いわけでもないし、
うん、息子さんはあんまりねそういうタイプじゃないんじゃないかなと近くで見て思って、
で
そこら辺もね、
いろいろそういう感じで見て、
うん、
そこはやっぱ違うかなみたいな、
うんうんうん、そうなんかハマる人にはハマると思うから、夫さんにはめっちゃハマったんだなみたいな、だからすごい想像できたの私も、
うん、
夫さんがちっちゃい頃そこでアポーとか言ってるのが
言ってた言ってた、
なんか息子さんはいない
端っこでねうじうじしてそうだ
よ、ね、そううじうじしてそうだから、なんかちょっと違うかなみたいな、やっぱ本当性格があるなみたいな、
そうね、
そうって思ったし、まあ、あとさっきその夫さんがさ早生まれの話してたけどさ、なんかやっぱり幼稚園って担任制だからさ、だいたい1クラス25人とかいてさ担任1人じゃん、でそうするとさ、なんだろう、保育園よりもやっぱりなかなかちょっと目が行き届かないってことがあるかなと思って、やっぱ息子さんはそれこそ本当3月生まれだから4月生まれと加えると1年違うじゃん、
うん、
ってなると多分おむつ取れてないだろうなとか、
うん、
なんかそういうのとかもやっぱりちょっと心配になったって言ったらあれだけど、なんか果たしてうまくやっていけるかなみたいな、そのぐいぐい引っ張っていけるかなというか、なんか自分でじゃあ全部脱ぎ着とかできて、お着替えとか支度とか全部できるのかなとか、なんかそういうところもちょっと不安に思ったっていうのもある、
うん
うん、まあね3月生まれとかそういう早生まれでさ預けられてる子もいると思うから全然ね大丈夫だよっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
なんかそこもなーって思ったりとか、
うん、
ね、
そうね、
うん、
じゃあこっからはなんかね個別の園っていうよりも、
うん、
なんか保育園とか幼稚園で感じた、
うんうんうんうん、
なんか違和感の話しようかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、もしねそういう園に通わせてる親御さんもいると思うので、
そう、ね、
なんか否定っていうよりも、
うん、
まあ、我々ちょっと
ん
どうだろうって思ったみたいな感じで聞いてほしいんですけど、
そうだね、
一つ目はなんか色分け、
うんうん、
男の子はブルー、
はい、
女の子はピンクみたいなのは結構擦り込みになるなと思ってて、
うん、
その男の子の制服はみんな青、
うん、
女の子の制服はみんな赤、
うん、
体操着とかね、
うん、
それは割と個人的には違和感を感じるところで、
うん、
ね、
そうなんか自分から選んだら別にいいと思うんですけど、うん、なんかもうそれが縁が指定したものというか、上履きとかさ、
うん、
全部男の子は青、女の子は赤みたいな、
うん、
私たちが行ってた時の幼稚園ならまだなって思うんだけど、うん、もうなんかそれも 20-30年前で、今はなんかそれこそジェンダーがとか言われてるのに、それはどうなんだろうみたいな、
ね、
今だってランドセルだってさいろんな色が出てきててさ自分で選べる時代じゃん、
ね、うん、
なのになんかそこをいや
ジェンダーでね、
うん、
わざわざ
そう
分ける必要があるのか、
そうそうそうそうってちょっと思っちゃったりとか、やっぱそういうのはなんか制服とかさそういうのに多かったから、
うん、
結構幼稚園とか多そうな感じ、
うん、
やっぱ保育園って結構自由じゃん、
うん、
制服もないしさ別に体操着もないし、あんまりそういう感じは見受けられなかったんですけど、結構幼稚園とか行くとあなるほどみたいな うん、
まあでもジェンダーの刷り込みはそういうとこに通わせたら排除するのは無理だね、
う
ん、
そう無理だと思う。
どの親もそのさ、うん、女の子だからやっぱこのリカちゃん人形でしょみたいな声かけってもさ、
うんうん
うん、止めようがないじゃん。
そうそうそう。
だからまあね、家ではそういうのはなんか別に決めつけない方がいいんだよって教えるしかないよね、うん、みたいな話をしてるね。
そう、なんかそういうのが書いてあってさ本に、うん、でも本当にそうだなと思って、もうひとたび世界に出たらさ、世界というかね表社会に出たら本当防ぎようがないから、家庭でどう言うかというか、別に男の子だからピンク選んじゃいけないわけじゃないよみたいな、
うん、
選んでいいんだよっていうところを教えてあげるじゃないけど、
うん
うん、かなとは思うけど。
そうね、
うん、
じゃあ違和感に、
うん、
違和感にはお父さんどこ行ったもんだ
マジそれ
お父さんいないものとし、うん、されがち、
うん、
問題
めっちゃされてるよね。
あのね、うん、見学には意外とお父さんいるんですよ、
うん、
そのみんなで見学の日とか決まってる時は、
うんうんうん、
パパママで来てる人いっぱいいて、
そうそうそういるの。
お父さんもやっぱ増えてきてるな、
うん、
みたいな、
うん、
でも縁側のメッセージとか、
うん、
そのさ資料とかさ、
うん、
にさお母さんと登園日とかさ、
うんうんうん、
なんかわざわざさお母さんとみたいな、
そうだからね、親って書けばいいのに、
そう
なんでそこお母さんにしたんみたいな、
そう
どっかの保育園のさなんか園長からのメッセージみたいな紙が入ってて、なんかそこにお母さん今まで育児お疲れ様でしたみたいな、あれお父さんどこ行ったみたいな、
それ蒸発したみたいな
このメッセージ読んで面白すぎてさ、お父さんとニヤニヤしちゃう、
お父さんどっかに書いてある後半出てくんじゃないとか言って出てこないとか
とか
ね、なんか調査票とかもさ、うん、なんかお母さんのなんとかみたいな、
う
ん
う
ん、
そう
お母さんは復帰しますしません
あそうそう
みたいな、
お父さんはもう仕事してる前提 で,
前提で
お母さんの就業状況を書けみたいな、そう
そうパートナーとかなとかお父さんはその考慮はされないんだみたいな、
そうそうそう、
やばいよね、
やばいよ普通に
さ。保育園とか幼稚園ってあんまりイノベーションが起きないしさ、
うん、
なんだろうな、毎年来るじゃん、
そう
待ってりゃ、
うん、
だからそんなにね違和感持たずに続いちゃうんだろうね、うんうん、
そう、なんか本当に古いと言ったらあれだけど、
うん、
なんかいやちょっと時代が
うん、
なんか 20、30年、そうそうそう昔ではみたいな、
それ
あとなんか結構さその行事の話とかさしてる時もさ、なんかお父さん年に1回でいいからこの日だけは子供のために開けて授業参観来てくださいみたいな、あれ他の日どうするみたいな、
あとの364日は自由に過ごして、
そう、そう仕事してみたいな、
うん、
家庭帰り見なくていいんかみたいな、
うん、本当にね古いよね、
いやちょっとねなんかすごいなと思って、今時そんなご家庭だけじゃないと思うんだけど、うん
ね、
私は
それ
少なくとも、まあ、幼稚園はさ結構まだ専業主婦の方多いかもしれないけど、
うん、
でも保育園だったら大体フルタイムで2人働いてたりするじゃん、
ね、
のにみたいな、
うん、
っていうのでなんかそういうところで、
はい、
はてなを感じました。
あとまあ違和感じゃないけど、
うんうん、
ちょっとモヤポイントが、
うんうん、
あるのはやっぱ行事を打ち出しすぎ、
あーね、
なんかもう親のための行事みたいな、
うんうんうんうん、
行事をひたすら歌っててさ、
うん、
そんな太鼓叩いて子供は嬉しいんかなみたいな、
うん、
自分もやってたけどそれって結局親の満足のために子供が動かされてるように後半思えてきて、違和感がすごかった。
そうね、まあ楽しんでる子もいると思うし、うん、あれなんだけど、まあ、でもなんかみんながみんな別に組体操したわけじゃないよなみたいな、でもピッて笛吹いたらさ
そう
みんなピピみたいな逆にすごいんだけど、
めっちゃやってたけどな、
うん、まあ、なんかそこら辺も、まあ、そんなしなくてもいいかなって思って、うん、ね、我が家は、うん、そういう感じの縁にはしなかったね、
うん
うん、
あと制服の可愛さとかもどうでもいい、
あよくね聞くんだよね、なんか幼稚園なんで幼稚園にしたのみたいなと、制服が可愛いからみたいな、
ね、制服楽しみだよねみたいな、
あそうそう、あなるほどそういう視点があるのかみたいな感じだったよね、
コスプレかって思
うん、まあ、制服ね、まあ、確かに、まあ、
可愛いけどね、
可愛いのかなみたいな、うん、
行ったとこがたまたま可愛かったらいいけど、
うんうん、
その制服がいいから行くは違うよね、
そうね、そう、それたまにいたじゃん、高校とかもさ、
いたいたいた、
なんか
あの制服着たいみたいな、
そうそうそうそう、
あの JK のスカート
か
わいい、
そうそうそうそう、確かにあったけどみたいな、私はそういう感じで高校選ばなかったしなみたいなまあね自由ですけどそこら辺も、
うん
うん、まあ、感じ方とか
選び
方とかね、そう価値観とかねいっぱいあるから、うん、一概には言えないけど我が家はこんな感じでいろいろ見ていろいろ感じて縁を選びましたっていう話ですね、
うん、その1個園行くだけで、
うん、
なんか学び気づきがいっぱいあって、
うん、
帰ってきてからね 妻さんと二人でやんややんや言うのが楽しかったよね、
うん、そうめっちゃ楽しかった。なんか一個さ幼稚園でやれないなって思った話があってさ、なんか幼稚園の先生がさなんかめっちゃ敬語間違ってて多分その人からすれば先輩の、まあ、幼稚園教諭の人が今から来ますよって多分言いたかったの保護者に対して。普通だったらさ今から他の教師が参りますのでちょっとお待ちくださいみたいな言うじゃん。なのになんか今から他の教師がいらっしゃいますので少々お待ちくださいみたいなうん、うん、みたいなって
わ、うん、かる。この人に預けて大丈夫かな。
そうなんか教師っていうかさ、まあなんかそういう人に一応教えてもらうわけじゃん、うん、ってなるとなんか、うん、大丈夫かなみたいな
心配になっちゃう、
ね、そうちょっと心配になっちゃって、はい、そうとかもあったね。
うん、うんそれな、めっちゃ教育を歌ってる幼稚園だったけど、ね、
あそうそうそう教育の幼稚園だったからさ、いやなんかそれならちょっともうちょっと敬語をとか思っちゃったけどまあね言い間違いもねあるかもしれないけどさ、
緊張してたんだ、
まあ、そう緊張してたかもしれないけど、まあでもそれでもなんかあっとか言ってちょっと直してほしかったよねとかそうね、まあ、本当にでも見るといろいろ感じるしすごい楽しいので保育園選びとか幼稚園選び時間作ってまあ、ぜひご夫婦で
ね
見に行くのをおすすめします。
うん、
うん、
まあそんな感じでね2人でいろいろ見学して、うん、結局決められたのでよかったんですけど、
うんうん、
意外と大変なので、うん、早めに動き出していろいろ見てみるといいかなと思います。
そうね、なんかさ幼稚園見学さ夏休みやってないんですよ。そういえば
そうだ、
だからねちょっと幼稚園見たいなって思ってる人は早めの6月とかぐらいに行くのがいいかも、
うん、
なんかもう7月だっけの途中、ね、後ろの方から夏休みで幼稚園、
うん、そう7、8月は行けんだけどね。
そうそうそうそう、なんか悠長に私たちのんびりしてたらさ、あれもうないじゃんみたいな、9月しかないみたいになってさ、うん、
あれ3ヶ月後みたいな
そうそうそうってなったからちょっとそこ考えつかなくて、
うん、
夏休みっていうことがちょっと注意するといいかなと思います。
はい、はい、そんな感じで、まあ、無事に決まったらまたご連絡したいとは思いますが、
うん、はい
一旦我々も町のステータスなのでね、
うん、
入れることを願っておりますと、
うん、
これから包括される方いろいろね大変だと思いますけど、うんまあ、まずは情報収集しながら、
うんうん、
ちょっとまあ見出したりしたらねだんだん分かってくると思うので、
う
ん、
そうだね、
はい
まあ、自分に合う縁とか、うん、本当にこういうタイプが好きなんだとかあると思うので、うんうん、ぜひ行ってみてください。
はい、
うん、
では終わりたいと思います。
はい、
浜横夫婦のゆるキャリ暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャストで配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。またお便りはプロフィール欄のリンクから送っていただきます。コメント感想メッセージお待ちしております。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございました。